神様、あなたがどんなお方で、そして私たちに何を伝えたいと願っておれるのかどうか理解できるよう助けてください。
Open our hearts and our minds to hear you.
私たちの心と私たちの耳をどうか開いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
All right. Well, just want to welcome you again to our church.
皆さん、ウェルカムです。クロスロード教会へようこそ。
Now, if you're, whether you're a beginner or whether you're a veteran of coming to church many, many times, there's something you might know about Christianity.
もしかしたら、あなたは教会について来たばっかりのっていう人もいれば、もう長いこともう教会には通い続けてますっていう方もいらっしゃると思います。でも、まあ、いろんな教えがありますよね。
There are lots of different kinds of churches out there.
本当にこう同じ一口にこうキリスト教の教会といってもいろんな教会がある。例えば皆さんご存知だと思います。
There's kind of a spectrum. It's not just one or two types, but there's kind of a spectrum of churches.
こうなんか単純にこの種類この種類ってこうつ二種類に分けられることじゃないんですけど、結構こう幅があって本当にいろんなタイプの教会があると思います。
On one end of the spectrum, there's a type of church that emphasizes that God really loves you.
まあ、こっち側のこうタイプはですね、例えばもう神様はそこでは神様あなたを愛していますよっていうのをすごくまあ強調する教会っていうのがあると思う。
And you'll hear a lot that God forgives you.
で、こうなんか神様あなたのことを許していて受け入れますよっていうメッセージをすごくよく話すような。
And believing in Him gives you many benefits to your life.
そしてこうその神様を信じてついていけば本当に素晴らしい計画を神様が用意してくれているよ。
And very positive emphasis.
なんかもうすごくポジティブにそういうこう愛とかこう許しとかを強調するところがあると思います。
Unfortunately, there is another end of the spectrum.
でもそういうところもあれば、こう全くそういうのとはこう真反対の教会っていうのもあるんですよね。
In other places,God is painted a very different way. He's very angry.
まあ、ここでは神、こっちの、なんていうの、極端な方では神様はすごく怒れる、その怒ってるお方だっていうふうに表現する教会もあると思います。
He's demanding.
すごく、で、神様は私たちに要求が高い。
He's basically not happy with you.
で、基本的にはあなたたちに対してあんまり神様は心よく思ってない、ちょっと怒ってるんだぞっていうようなところもあると思います。
Because you sin, you have sin in your life.
なぜなら私たちは人間はこう罪を犯してしまうから。
He's angry with your sin.
彼、神様はあなたの罪に対して怒っています。
And he's so angry he's going to send you to hell.
だからもうすっごく怒ってるからもう神様あなたをもう今にもこう地獄に送ろうとしているっていうふうに表現される。
So stop sinning.
だからもう罪を犯すのやめようねっていうこと。
Which you can't really do. It's difficult to do.
でも本当は私罪を犯すのって止めることってできないんですよね。
And so we have to beg for forgiveness for God. Oh, please don't send me to hell.
だからもう神様もう本当にもう許してください。ごめんなさい。だからどうか私を地獄に送らないでくださいっていうような方なお祈りとかも。
And then you have to believe in Jesus to save yourself from hell.
だからもうどうかイエス様本当に私をほんまに地獄に行かさんと言ってもお願いだから神様助けてっていうようなお祈りをなんていうのかエンカレッジするところもある。
And so we imagine this type of church kind of imagine.You imagine that God is just an angry Osakan.
なんかだからこういう教会のこう表現している神様ってこういうふうに思いますが、なんかこうすごくもう喧嘩寸前の大阪の おっちゃんみたいな。
Ready to get into a fight with you.
もう今にももうなんかやったるでみたいな感じの大阪の人、
ね。And they say something like, 舐めとったらあかんで。
舐めとったらあかんでっていう。
Who do you think I am?
わしを誰を思てんねんって。
Don't look down on me.
わしを軽く見とったらあかんぞって、ね。
Don't take me lightly.
私のことを軽く思ってはいかんぞっていうような大阪人。
So you get all kinds of different churches.
だからどうしてこう神いろんな風に表現されますよね、神様って教会によって。
I grew up going to church. I grew up on the soft side of the spectrum.
私自身はこうなんかこう結構ソフトな教えの教会で育ちました。
I knew that Jesus loved me.
で、私はその自分がイエス様に愛されていることを知ってました。
I knew that He forgave me.
そしてイエス様が私のことを許していることを知ってました。
But one summer when I was 13, my parents sent me to a camp, kind of for junior high kids, a summer camp.
でも13歳の時に両親が私をこうある中学生のための教会キャンプにダニエル行っておいでって言って行かせたんですね。
But it was sponsored by a different church.
でもそれは普段自分が行ってるとことはその別の教会のキャンプだったんです。
Yeah, and they were one of those kind of churches.
でそれがそのこっち側のタイプの教会だったんですね。
And so every night for the whole week, every night was a heavy message about you don't know where you're going to go after you die. You're probably going to go to hell.
で、その一週キャンプの間、一週間のこう毎晩夜にメッセージがあるんですけど、いつもすごくヘビーな重いメッセージで、あなたはこのままだったら地獄に行きますよみたいなメッセージをこう13歳のダニエルは聞いてたわけです。
After you hear it at about Thursday, you can't really, you know, do anything about it. You really repent and you're like, oh God, please help me. I don't want to go to hell.
もうそういうのを聞き続けると、あもう神様本当にどうか許してください。っていう気持ちは確かに生まれてきますよね。
But actually, God used that week to move on my heart, and since that point, I actually dedicated myself to God.
でも、実際のところ、やっぱり神様はその機会を通して、その一週間を通して、私の心を動かして、悔い改めと、そしてもう神様に自分を捧げようっていう気持ちに、私を導いてくれたと思います。
Now, since then, I don't have much of a taste for that style. I don't really like that style. I don't think it works.
でも、それからこう今に至るまで、そんなあんまりヘビーなメッセージ、重いメッセージっていうのをそんなにまあ好みではないです。
And you can probably guess that our church is not big on that. We preach the love of Jesus.
確かにその私たちのここで教会で語られることもこっち側ではなくてこっち側ですよね。こう愛と許しについてやっぱ強調します、ね。
We believe that love compels us, not the fear of hell. Fear of hell doesn't sustain your relationship with God, but love sustains your relationship with God.
そのイエス様の愛が私たちをその関係に導くのであって、そのイエス様が私たちを怖がらせることで恐怖を使って私たちを関係に導く。
We don't need to scare people into a relationship with God.
つまりこう人を怖がらせることでイエス様との関係を作らせる必要っていうのはもちろんないんです。
So you'll see from our messages, we always emphasize love and God's forgiveness, His unconditional love, His peace for us.
なので本当にここでのメッセージは本当に愛があって平安があって許しがあってもう無条件の愛があるよっていうことをいつも話していると思います。
Okay, good. I feel good about that.
よかった、もうすごいもう素晴らしいね。
But sometimes I open up my Bible and I find a little bit of a troubling phrase.
あ、でもですね、ちょっと聖書を開いてみるとちょっとね、厄介なフレーズが出てくるんです。
It says, "Fear the Lord."
そこには主を恐れなさいと書いてあります。
Or sometimes it says, "The fear of the Lord."
もしくはその主を恐れることっていうフレーズが出てきます。
Now, I don't want to go back to that scary church camp experience.
でもですね、今日はその私がこう中学生の時に体験したようなその怖い、なんていうのかな、方法でもって話したくはないんです。
So, because I don't like that, when I read that, I say, oh, wait, I don't want to fear. It says fear, but I don't want to fear.
で、思ったんですね。あれ、確かにまあ聖書にはか、恐れるって書いてあるけど、でもなんか恐れっていうのはあんま好きじゃないなって思います。
And so my first thought is, well, it's probably kind of a bad translation.
だから思ったんですね。あ、もしかしてこの恐れって翻訳が間違ってるんじゃないのみたいな。
The Hebrew probably means something else.
だからもしかしたらヘブライ語ではなんか恐れっていう意味じゃなくて、でもそれがなんかこう翻訳されるときに恐れっていう風になっちゃったんじゃない？
God doesn't want us to be afraid, right? Because He's all love and peace all the time, right?
神様は愛と平安の方なんだから、私たちを怖がらせたいと思ってないはずですよね。
But we see the phrase so often, and actually, if you go through the Bible from beginning to end, Old Testament, New Testament, this phrase is repeated over and over. The fear of the Lord.
でもあまりにもこのフレーズっていっぱい出てくるんです。旧約聖書にも新約聖書にも何回も出てくるから、これは無視できない。ちょっと考えてみないと。
So, do you ever wonder what that means? What does the fear of the Lord really mean?
皆さんはどうでしょうか。その主を恐れる、神を恐れるってどういうことか考えてみたことありますか。
There's a couple. I want to put up a couple passages where these are famous ones too, where you see this. It's from Proverbs.
たくさん聖書箇所があるんですけど、こういうのがまずあると思います。
Proverbs 1:7 says this: "The fear of the Lord is the beginning of knowledge." But fools despise wisdom and instruction.
箴言の一章七節、主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。
And then, if you keep reading in Proverbs, same book, Proverbs 9:10, it says this: "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding."
同じ箴言の九章十節に今度は主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りであるとあります。
So what it says is, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, and the fear of the Lord is the beginning of wisdom. That's two different things.
つまり恐れることはその知識の始めでもあり、そして知恵の始めでもあるというふうに言っています。
That's strange.
なんかそうなんだって感じじゃない？
Because I thought the beginning of knowledge is opening up a book.
だって私はその知識の始めって言ったらまず本を読むことじゃないかっていうふうに思うんですね。
Or Google search,
もしくは Google でチェックすることが知識の始めじゃない?
Or the beginning of wisdom is, you know, talk to somebody who's really wise.
で、知恵の始めっていうのは逆にこうなんかこう賢い人の言うことをちゃんと聞くっていうようなそういう意味象があります
ね。Or have an open mind. That's the beginning of wisdom is having an open mind.
まずこうなんか聞く耳を持ちましょう。心を開いて聞く態度を持つっていうのが知恵の始めじゃないかなっていうふうに思ってます。
No, but the Bible says the fear of the Lord is the starting point for knowledge and for wisdom.
でも聖書はこう言ってますね。主を恐れることがその知識の始まりであり、知恵の始まりであるというふうに言っています。
If you really want to understand stuff, you have to fear the Lord. That's what it says.
つまり本当に何かを理解したかったら、その主を恐れるところから始めなさいっていうふうに言っています。
Okay, so what about the translation? You know, so Hebrew, it's got to be different, right?
そうするとじゃあ翻訳はどうでしょうか。じゃあヘブライ語は本当にそういうこと書いてるのかな。
So I researched it.
だから調べたんです。本当のヘブライ語の意味を。
Yeah, it's pretty good translation. It says fear.
合ってました。そのヘブライ語でもやっぱりその恐れるっていう fear っていうことが書かれてました。
It means fear.
それを恐れるっていうことなんです。
It can also mean when it talks about fear of God, it can also mean awe or reverence of God.
その恐れるっていうのはその言葉にはその畏怖するっていう言葉ありますよね。その自分より偉大な何かをこうもう本当に尊敬するそして恐れるっていうそういう意味も含まれてます。
But all those things are included in that.That word.
それがもうその一言の恐れるっていう言葉に込められてるんですね。
So if I really want to understand something in this life, according to the Bible, I need to know what the fear of the Lord is.
だから私がこの人生において悟りと知恵を得たいなら、聖書はその主を恐れなさいというふうに言っています。
We're going to do a series about the fear of the Lord.
そして今日からの新しいシリーズで主を恐れるというシリーズが始まります。
And so there are many aspects of what that means for our lives. But today, because it's the beginning, I really want to talk about and think about what does it really mean to fear the Lord.
その恐れるっていうこと、そのいろんな側面があると思うんですけれども、まず今日は一番最初、そのシリーズ1回目ですので、まず恐れることってどういうことなのかっていうことを話したいと思います。
And another question to think about is, is there actually a good kind of fear?And a bad kind of fear.
こういうふうに考えてみてもいいと思う。その良いタイプの恐れっていうものがあるんでしょうか。そしてまた悪いタイプの恐れっていうものがあるんでしょうか。
As always, as a starting point, we have to find out what God says. What does He think about this?
じゃあまずいつも通りいきましょう。ではまずイエス様が神様がどういうふうに言われたかということを見ていきましょう。
So let's read what Jesus is saying. This is from Luke 12. We're going to only be in Luke 12, for the rest of the day.
ですね、今日はですね、もう一日このルカの12章、ここだけに集中します。
And so in Luke 12, Jesus has a big crowd of people.Who are listening to him, but he's actually talking to his close disciples. So he's not really addressing the whole crowd. He's talking to his good friends, his disciples.
まずこれどういう場面かっていうと、まずこのルカの12章ではイエス様は実際はもうたくさんの群衆にイエス様の話を聞きたいっていう人たちに囲まれています。だけど今からイエス様が言うことはその群衆に向けてではなくて、その自分に近いその弟子たちに向けて話していることです。
So he first starts out and he says, you know, guys, be careful of these hypocritical teachers of the law. Don't be like them.
まずですね、イエス様は弟子たちにその偽善的な立法学者にならないように気をつけなさいっていうのをまず忠告しています。
Be careful of those guys.
こういう人たちに気をつけなさいというふうに言っています。
Okay, but then here's the next thing that he says, and this is from verse 4.
では4節、5節。
I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more. But I will show you whom you should fear. Fear him who, after your body has been killed, has authority to throw you into hell. Yes, I tell you, fear him.
4節、そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。
Now, notice who he's talking to.
イエス様がこれを誰に話しているのか注目してくださいね。
He says, I tell you, my friends.
私の友よ、私の友であるあなた方に言いますと言っています。
He's talking to his closest disciples, his friends.
ここではその彼の親しい、イエス様の親しい弟子たちに話しています。
And today I want us to believe too that God, Jesus is speaking to us.
それってつまりイエス様は私たちに語られているということでもあります。
We are his friends.
私たちはイエス様の友ですよね。
We've been invited to relationship with him. We are considered his friends now. So he's talking to us.
私たちもイエス様を信じることでイエス様の友となっていますから、だからイエス様今私たちに対してこれを語られています。
First of all, he says, don't be afraid of people.
まず最初にイエス様は人間を恐れてはならないというふうに言っています。
Why? Because all they can do is kill you.
どうして恐れなくていいの？それは人間ができることは体を殺すことだけだからです。
Oh, phew, I feel real so relieved.
あ、よかった、殺すことだけか、よかった。
All they do is just kill me.
よかった、もう殺すだけだったら、そんな怖がることじゃないよね。
Well, that's not a big deal, is it, Jesus?
大したことじゃない。
But Jesus says, don't take this next part lightly. He says, you know, people could kill you. They could kill your body.
確かに人間はその体を殺すことができます。
But it's interesting. He sets it up and he says, I will show you whom you should fear.
ここですごく強調していますよね。その I will show you だから、もう本当にあなた方に今から言いますよっていうふうに。
That means that he's not saying it lightly.
それってつまりイエス様は本当に軽く言ってるわけじゃない。本当によく聞いて。
Yeah, he's saying like, listen closely. And so he says, I'll show you who you should fear. Are you ready? Are you ready?
聞く用意はできてますか？今から言いますよ。
Here it is. Fear God.
神を恐れなさい。
Fear God who you will meet after you die because he has the power to give you eternal life or eternal death.
神様を恐れなさい。あなたが死んだ後に対面する神様を恐れなさい。なぜなら、その方はあなたに永遠の命、もしくは永遠の死を与える力があるからです。
And just in case we were sleeping or we missed it, he says, Yes, I tell you, fear him.
でもイエス様も念のためというか、もう本当にみんなに聞いてほしいから繰り返して言うんですね。神様を恐れなさいって。
Jesus gives very careful and very clear instructions.
イエス様はここですごく念入りに、でかつはっきりとした命令を出しました。
And what's interesting is he's giving it to his friends.
それで面白いことに、本当にこの指示っていうのはイエス様の友達に対しての指示なんですよね。
And these are friends who believe in God.
そして友達っていうのはその神様を信じる人たちのことです。
But he says, "No, I'll make it very clear. I want you to fear God."
だけども本当にはっきりさせておきたいとイエス様は言います。あなたは神を恐れるべきですと言われます。
And so from this passage, we see an interesting principle. We're going to talk about it for the rest of this passage as well. It's this: fear God, but Don't worry about anything else.
これがこの聖書のこの部分のもう、そして人生においても原則になります。主を恐れなさい。でもそれ以外のことは心配する必要はありません。
Can we have that point on the announcements? Fear God and don't worry about anything else.
主を恐れなさい。それ以外のことは心配する必要はありません。
We're going to talk about this for the rest of today.
今日は本当にこのことについてお話ししたいと思います。
It sounds so simple, doesn't it?
でも確かにこの文章ってすごくシンプルすぎてちょっとピンとこない。
But let's ask ourselves this question. Let's go back a little bit. What am I afraid of?
でもぜひ自分に問いかけてみてください。私は何を恐れているだろうか？
What was I afraid of this week?
私は今週1週間何を恐れていたかな？
A good place to start is to think about what was I worried about this week.
こういうふうに考えてみてください。私は今週何を心配していたかな？
Was I worried about getting everything done? I didn't think I could meet the deadline.
その私の頭にあったのはこうなんか締め切り前にちゃんと仕事を終わらせることだったでしょうか？
Was I worried about taking care of all of my needs?
なんかこう必要なものをちゃんと揃ってるかっていうことをチェックすることだったでしょうか？
Was I worried about a person, maybe a relational problem that it wasn't going to work out?
もしくはそのあの人との人間関係、この人との関係がうまくいくかっていうことを心配してたでしょうか？
Was I worried about the U.S. election?
それともそうですね、大統領選挙を心配してたでしょうか？
I know I was.
私も心配してました。
A lot of people were.
いろんな人がね、すごく心配してたと思います。
What were you afraid of? What were you worried about?
それともどんなことを心配していたでしょうか？
Or did I have a fear of God throughout the week? Did I think of God and have awe of God?
もしくは私が この1週間、私は自分の神様の前、私は神様の御前に立ってるんだっていうふうに思って、こう神様を恐れかしこむ気持ちを私は1週間持ってたでしょうか。
Did I sense that I live before God, I walk before God, and He is all around me, and wow, that's amazing, that's awesome.
私はこの1週間、その神様がその私がどういうふうなことをされるか考えるかっていうことを気にしていらっしゃる、見ていらっしゃるっていうことを私は意識していたでしょうか。
And God knows my every action, and He knows my every word, and He even knows the intention of my heart before I did anything, or even what I didn't do.
神様は私のすべてのアクションと言葉とそれだけじゃなくて、私が誰にも言ったことない私の気持ちっていうのも神様はご存知ですよね。
So, was I worried about that? Was I thinking about how I live before God? Or was I just worried about myself, taking care of my problems?
どうでしょうか？じゃあ一週間私が気にしていたのは、その神様の目から見て私は今どうだろうかっていうことでしょうか？それとももう他の人の周りの目は自分のことだけに一生懸命だったでしょうか？どっちでしょうか？
Now, let's be honest. We live in a society that does not fear God.
もうズバリ言いましょう。もう私たちが生きているこの社会、この日本の社会っていうのは神様がいることを認めてないですよね。
Why is that? Is because we live in a society that does not believe in God.
なぜそうなのかというと、もう神様が存在しないと信じている人がほとんどだからです。
Most people believe that God does not exist.
神様なんて存在しないって言ってる人がほとんどだと思います。
I teach a class on religion in a university.
私は大学生に大学で宗教の授業をしています。
It's great. I get to find out what are my students' beliefs.
そこでやっぱりこうチャンスがあるんですね。こう学生たちがどういうことを考えてるか。
Most of them say that God doesn't exist.
で、ほとんどのやっぱり学生が、もう神様なんていないっていうふうに思ってるし、そういうふうに言います。
And I asked one student, why do you think God doesn't exist?
で、ある時にある学生にどうしてそういうふうに思うのって聞いてみたんですね。
And I've heard this answer several times, but he said, because I haven't seen him.
結構典型的な答えがあります。それは、だって僕神様を見たことないからっていうのが結構典型的な答えです。
Interesting. And then I said, well,You believe in a lot of things that you can't see.
で、こういうふうに言ったんですね。でも君は確かに見たことないかもしれない。でも見たことないものでもいろんなものを信じてるよね。
You believe in atoms.
それは原子とかも信じてるよね。
You believe in particles.
その分子っていうのも見えないけどあるって信じてるよね。
You believe in gravity.
重力っていうのも見えないけどあるって信じてるよね。
Okay, but he said, oh no, no, but those things are things that science has proven.
でも彼は、でもダニエルさん、それはだって科学的に証明されてるからっていうふうに言いました。
I said, well, do you believe that love exists?
でもこういうふうに言いました。じゃあ君は愛が存在するって信じてる？
I kind of got him there.
彼は言い返せませんでした。
I don't know how to answer that one.
答えられなかったんですね。
But most people, you know, for most people, from day to day, God does not exist.
その私たちが出会う多くの人、ほとんどの人が神様は存在しないと思ってますよね。
That means that they're on their own.
そういう人たちにはもう自分自身だけがもう全てっていうことですよね。
And that means that there's no consequence for bad choices.
つまりそういう人たちにとっては間違った選択をしても何も影響はないというふうに思っています。
And no one is watching what's going on. No one's watching what you're doing.
別に誰も自分が何をしようか別に誰も気にかけてないし見てるわけじゃない。
And nobody cares about what you're doing.
それを誰も気にかけてるわけじゃない私のことを。
But that is not reality as we know it.
でもそれは真実じゃないって私たちは知っていますよね。
We know that there is a God.
私たちは神様がいることを知っています。
He is in control of everything.
そしてその神様が全てをコントロールされています。
Including my life.
その中にはその私の人生も含まれています。
Including my destination after life.
その神様は私がこの人生を終えた後どうなるのかっていうところもそこも神様が握っておられます。
So are we living with that in our mind, or are we just living like everybody else around us?
私たちはその神様がそのコントロールされている、司られているということを意識していますか？それとも他の人と同じように気にせず生きていますか？
Jesus says, "Fear God."
イエス様は言われました。神を恐れなさい。
Be in awe of God.
私たちは神を恐れかしこむべきです。
Live like it matters what we do in His eyes.
私たちが何をするのかっていうのが神様の目には重要なんだっていうふうにそれを思って生きてください。
Because it does matter.
なぜなら実際そうだからです。
So Jesus continues.
イエス様の話は続きます。
And right after He tells us. To fear God because He is able to judge us.
He says this.
神様は私たちを裁かれる方だから神を恐れるようにと言った後、イエス様はこのように言いました。
There's a very next verse, verse
6. 次6節からです。
Are not five sparrows sold for two pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows.
ルカ12章6節から7節。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメより優れたものです。
Okay, wait a minute. We went from like getting thrown into hell to talking about birds?
なんか話が急に変わっていませんか？なんかさっきはちょっと地獄がどうのこうのっていう話をしてて、今なんかこうスズメの話に急に変わりましたよね。
Like what? Okay.Wait a minute, we're talking about sparrows?
私今スズメの話を聞きました。
Okay, so these sparrows are sold in the market. They're these really small birds, and they're sold in the market, most likely for eating.
そのここでイエス様が話しているスズメっていうのはその、まあ、市場とかでものすごく安くで多分もうおかずとしてあのご飯として売られている。
You can kind of think of it as like almost a yakitori.
だからその焼き鳥みたいなもんだと思ってください。
Okay, you buy a couple of these birds and maybe stick them on a stick and grill them.
でこうなんかスズメにこう串を刺してこうその焼き鳥にして多分晩ご飯になんか醤油かなんかつけて食べるんです
よね。 Okay, they're really cheap.
もうそれ本当にこのスズメって安いんです。
You can buy five of them for just two pennies. I mean, it's not like one penny for one bird. You get five for two pennies.
つまり2ドル出せばもう5はごそっともらえるっていう感じです。
Another passage of the Bible with this same teaching actually says it's actually four, but you get one free.
聖書の別の箇所ですよ。ここでのことをですね、4は買えば1はおまけでついてきますよっていうような書き方もされています。
Okay, it's that kind of thing. It's such a cheap thingThat you would buy at the market.
つまりどういうことかって言っても、もう本当に安くで売られているものっていうことですね。
They almost don't matter.
もうただみたいなものです。
They just throw in a bird, you know, for extra, whatever.
もうなんかその本当に価値がないものだということです。
They have little value.
ほとんど価値はありません。
But Jesus says, it's interesting. He says, "Baby, you don't care about these birds. You don't care about the yakitori bird."
でもイエス様は言われます。あなたたちはこんな焼き鳥のことなんて、あなたたちは多分気にかけてないですよね。
But I do.
でも私は気にかけています。
You don't know these birds.
あなたはこの鳥たちをすべて知らないですよね、一羽一羽。
But I do.
でも私はこの鳥たちの一羽一羽に至るまで私は知っています。
They have no value to you, but I know when they need food. I give them food.
人間あなたたちにとってはこの鳥は価値がない、どうでもいいものかもしれないけど、でも私はこの鳥たちが食べ物を得られるようにちゃんと気にかけています。
I know when they die and when they become your yakitori.
そして鳥たちがどうなるのかっていうことも死んだ焼き鳥になるってことももちろん知っています。
And I know all about you too.
そしてあなたのこともすべて知っています。
So, and then he says this, he talks about hair.
で、ここから面白いですね。髪の毛のことについて語り始め
るんです。Can you count your hair?
あなた自分の髪の毛の本数って数えられますか?
Right? And he says, well, even if you could, you probably couldn't, you know, you probably forgot to subtract the ones that you lose every day.
じゃあ、仮に数えられたとしましょう。でも髪の毛ってその抜けていくものでもあるから、それがどんだけ抜けたかっていうことまでは数えられないですよね。
Or what about the ones that you pulled out because you were so frustrated today?
ストレス、もう朝もすごいストレスが溜まって、イーってなってガーってこう、なんか抜いた毛に関してはどうでしょうか?それ数えてますか?
But then he says this. He says, don't be afraid because you're worth more than many sparrows.
でもイエス様、こういうふうに言われます。恐れることはありません。あなたはたくさんのスズメよりもはるかに価値があります。
Wait a minute. He said fear God in the first sentence. The fear God.
ちょっと待ってよ。イエス様、最初では神様を恐れなさいっていうふうに言いましたよね。
And then in the next verse he said don't be afraid.
で、すぐ次の節では恐れないでいいっていうふうに言ってるの
？Wait a minute. What is this change?
どういうことどっちなん？
Well, he's talking about fear God, but don't be afraid of anything else. Don't be afraid of these other things.
こういうふうに言ってるんです。イエス様は神様を恐れなさい。それ以外のことは何も恐れなくて心配する必要はないです。
Why should I not be afraid of these other things?
じゃあどうして私は他の神様以外のものを恐れる必要ないんでしょうか?
He tells you in these verses, and so here's our next point. Don't be afraid because...I know you.
それがイエス様のメッセージなんですね。
次のポイント。
恐れる必要はありません。
I know you and I know your value.
恐れる必要はありません。私はあなたとあなたの価値を知っています。
Don't be afraid because I know you, I know who you are, and I know your value, your true value.
恐れる必要はないです。私はあなたが誰で、あなたがすごく価値のある存在ということを私はすべて知っていますよ。
Fearing God is not suddenly imagining that he's scary like Halloween.
なんか神様を恐れるっていうのはこう、なんていうのかな、ハロウィンのお化けみたいにこうなんか、そういう怖がるっていうことではないんです。
And it's not getting yourself all worried because you think that, oh, God's actually kind of crazy or he's mean or he wants to hurt me, so that's what fearing God means. That's not what it means.
神様が例えば意地悪なんじゃないか、クレイジーなんじゃないか、私を傷つけるんじゃないかっていうふうに思って怖がることも全然違います。
Because Jesus tells you his character after he talks about, you know, God has the authority to throw you into hell. After that, Jesus tells you his character.
次の節でイエス様はその神様が確かに地獄に人間を地獄に投げ込む権利を持っていると言われたその後でまたご自身のキャラクターについてまた述べられています。
Don't be afraid because I know who you are.
恐れることはありません。私はあなたが誰なのか、あなたのことを知っています。
I'm watching you.
私はあなたのことを見守っています。
I watch the birds.
私は鳥でさえも、鳥の一羽でさえも見守っています。
That you don't care about.
あなたが何も気にしていない鳥の一羽も私は気にかけています。
How much more valuable are you to me?
だとしたらあなたは鳥に比べてどれだけあなたのことが大事でしょうか?
Did you know that God is with you throughout the day and he's counting the hairs on your head?
神様がですね、もうずっとあなたの髪の毛をもう数えるかのように共にいてくださることを。
I mean, I think that's a great picture of the fact that, I mean, a hair count is not something that I really need.
だって、これってすごくわかりやすい例だと思うんですよ。だって髪の毛を数えるってそんな大事なことじゃないじゃないですか。
I mean, we can't do it. It's difficult.
やろうと思ったらこうやって一本ずつやることはできる。
But we just don't care about that detail of our lives.
でもそんな髪の毛が何本あるかって細かいことなんてそんな気にする必要ないですよね、私たち毎日。
Maybe if we go to Adelants or something like that.
アデランスの人にとってはその一本一本ってのがすごく大事かもしれないんですけど。
Maybe, okay. And then it's expensive, right? You gotta put them all in.
そうそうそう、一本一本
高いからね。Alright. Maybe we care about that.
でも私たちにとっては髪の毛一本一本ってそんなね。
We don't count that. We care about a lot of details in our lives, but we don't care about how many hairs we have.
確かに私たちなんか私結構細かいこと気にするからとかって言って気にすることあると思うんですけど、でも髪の毛の本数は気にしないでしょ。
But God has counted them.
でも神様は言われます。私はあなたの髪の毛一本に至るまで分かってますよ。
In other words, that means that God is more aware of the details of your life than you are.
ということは神様は私が自分のことを細かく気にするよりも神様の方がもっとディテールのこと、詳しいこと、私のことをご存知なんです。
And so what are we worried about every day?
じゃあ私たち何心配してるでしょうか?
We're worried about taking care of our needs. Do I have everything that I need?
私たちこれあるかな、これあるかな、このこと大丈夫かなって気にしますよね。
But did you know that God is taking care of those things?
でも神様がそれらのことをも気にかけていらっしゃるって知って
ますか? Did you know that He's protecting you from things that you didn't even see?
神様、あなたが目に見えないものからもあなたのことを守ってるってことをご存知でしたか?
He's guiding you in ways that you don't see?
あなたが見えないところであなたのことを守り導いていることをご存知でしたか?
That should inspire a fear of God.
それを知るときに私たちの中に神様を恐れ、敬う気持ちが生まれないでしょうか。
But that's not a fear that makes you want to run away.
でもその恐れっていうのは、もう怖い、逃げなくちゃっていう、そういう恐れではないですよね。
That's a fear that inspires awe. Oh, wow, God knows me. He knows the details of my life. I can't hide from him.
あ、神様は私のことをすべてご存知なんだ、分かってくださってるんだ、神様から隠れることってないんだっていうふうな恐れ、敬う気持ちが生まれると思います。
And he cares for me. He values me.
そして神様は私のことを気にかけられて、私のことを大事だよと言ってくれています。
He has the power to throw me into hell. Yes.
もちろんです。神様は私を地獄に投げ込む権威をお持ちです。その力をお持ちです。
But he doesn't see that as something that he wants to do. He doesn't see me as cheap, that he just wants to throw me away, like we do these birds.
でも神様は私たちのことを、例えばスズメのようにもう使い捨てられたり、その役に立たないものというふうには神様は決して私たちのことを見ておられません。
That's why he uses the birds as an example. We just throw them away. We don't care.
だからイエス様はここで安くで言われている鳥を例に挙げたんです。私たちはこの鳥のことを気にしてないよねって。
But though, even those birds are important to God, but how much more important are you?
でもそんな鳥ですら神様には大事だと言うんです。それなら私たちはさらにどれだけ神様にとって大事な存在でしょうか。
So we see his value. He values us. He loves us.
神様は私たちを大事に思っています。そして私たちのことを愛しています。
God doesn't want to crush you.
神様はあなたを壊すことを望まれません。
He doesn't want to send you to hell.
あなたを地獄に送りたいとは思ってません。
Still, we can be in fear of him and we can be in awe of him because we know that he's always with us and he's always taking care of us.
それでもなお私たちは神様を恐れかしこむべきです。なぜなら神様は私たちのことを知り、いつも私たちと共におられるからです。
And as Jesus is talking, as he's talking to his disciples about this, somebody in the crowd kind of interrupts him.
イエス様が話をされている時にですね、ちょっと邪魔が入ったというか、群衆の中から一人の男がイエス様に質問をしたって声をかけたんですね。
And then they say, hey, Jesus, you know, I have a trouble with this inheritance. Me and my brother.Please settle the inheritance problem with me and my brother.
その男はですね、こういうふうに言ったんです。イエス様は、ちょっと僕は兄弟とその遺産の分け前のことでちょっと揉めてるんです。ちょっと何とかしてくれませんかっていうふうに男は声をかけました。
And Jesus is like, no way.
イエス様は言います。私はそういうことはしないと。
And more than that, he's like, you better be careful of greed. Because it sounds like you're really greedy for this inheritance. Beware of greed. That's really bad.
だけどイエス様はこういうふうに言いました。自分の貪欲、自分の欲についてあなたは気をつける必要がある。注意しなさいっていうふうにイエス様は言いました。
And as he often does, he tells a story to illustrate his example.
こういう時ってイエス様は例え話をしてみんなに語りかけるんですよね。
Let's read this from verse 16.
では12章16節から21節。
And he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. And he thought to himself, oh, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool. This very night your life will be demanded from you.Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God.
12章16節から。それから人々に例え話をされた。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう。あの蔵を取り壊して、もっと大きいのを建てて、穀物や財産はみんなそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。
Jesus tells us a scary story.
これ結構なかなかイエス様が言われたこと怖い話ですよね。
But let's go back and review a little bit.
でもちょっと振り返って考えてみましょう。
A rich man, he's already rich.
このもう金持ちの男、もうすでにこの時点で最初から金持ちなんです。
A rich man gets richer.
で、その金持ちの男の畑がさらに豊作、つまりもっとリッチになった、もっと金持ちになった。
So he gets, you know, an abundant harvest, he gets even more riches.
だからもうどんどん豊作になったから、もう資産がめっちゃ増えた。
Well, isn't that great?
それは素晴らしいことですね。
So what he has a lot of crops, and so he has to tear down his barns, and he wants to build a bigger storehouse for his stuff.
今持ってる蔵だったら、その穀物全部入りきらないから、一回それを取り壊して、もっと大きな倉庫を建てようっていうふうに思ったんです。
I don't know, it's like maybe in our day and age, like a guy has like too many, I've got too many Mercedes Benzes.
現代で言ったらこんな感じかな。もうちょっと僕、メルセデス・ベンツが家にありすぎてさ。
I have too many, I haveTo tear down my house and build a huge garage for all of my Mercedes Benz.
もうちょっとベンツがもう数え切れないぐらいあるから、一回ちょっとここをさら地にして、もう一回駐車場をちゃんと建て直そうってという感じですかね。
Okay, actually, the problem with this man is not that he's rich.
問題はですね、この男が金持ち、その豊かになったということではないんです。そこ問題じゃない。
It's that he's arrogant.
この男の問題は傲慢なことでした。
And he's got a bad attitude.
そして彼の態度も良くなかったですよね。
What he does is he says, after I get all this stuff, I'm going to sit back and I'm going to say, wow, you did great.
で、こういう男はこういうふうに言いました。もうこんだけ稼いだんだから、もうこっからはもう楽に暮らせるぞって。
I've done very well for myself, aren't I great?
なんかもう俺すごくないか、ちょっともう財産めっちゃあるからなって。
And I have enough stuff to take care of myself from here on. I'm fine. I'll take care of myself.
もうこれで俺の人生は安泰だ。だってもうこんだけ稼いだんだから、もう俺はこの先大丈夫だっていうふうに思ったんです。
And then God comes in.
そして神様が彼に語りました。
And He reminds him.
そして彼にこう思い出させました。
There was one thing that you weren't counting on.
神は言いました。お前は一つだけ思い違いをしている。
You're gonna die tonight.
お前は今夜死ぬんだ。
Because you thought you were in charge of life.
自分では自分の命を握っているつもりかもしれない。
I'm in charge of life.
そうではない。私が命を司るものです。
You were storing up treasure for yourself.
お前はもう自分のためにものすごく宝を貯め込んでいる。
But you weren't fearing God.
でも神を恐れてはいない。
And so you are not rich in the most important way. Rich is okay. You were not rich in an important way. You were not rich towards God.
豊かであることが悪いことなのではない。お前は最も重要なことについてでも豊かではない。
I mean, tonight you're going to die, and then who cares about what you've stored up for yourself?
今夜お前は死ぬだろう。そうしたら、お前が溜め込んだその宝をもう誰が気にかけるだろうか。
And so Jesus this time emphasizes what fearing God means, and he gives an example. He's still talking about fear of the Lord, and he's giving an example.
イエス様はここで神様を恐れるということを強調して、じゃあ具体的にそれはどういうことなのかっていうふうな、まあ、例を挙げてるんです。
So not paying attention to God, not giving him consideration in your life, and not giving him priority means you're not fearing him.
神様を無視して、神様を尊重しないで、神様を優先しないこと、これはすべて神を恐れていないことです。
It's very near-sighted way of thinking.
これってもうすごく視野が狭い考え方なんですよね。
And it doesn't match what his true position in life is.
なぜならそれは私たちのこの人生での神様との関係、私たちの立場っていうのを分かってないっていうことだからです。
Because God is in charge.
なぜなら神様がすべてを司られる方だからです。
And we're humans, and we depend on God.
私たちは人間です。私たちは神に頼る存在なんです。
The fear of the Lord is a perspective.
主を恐れるっていうのはそういう視点を自分の中に持つことです。
You could definitely say it's a whole approach to life, and this is what we're talking about.
神を恐れるっていうことが私たちの人生の軸であるべきなんです。
Now after this, after he finishes that story, Jesus launches into a teaching that is very, very famous, and you've probably heard.
この後イエス様はある教えについて語った。それは多分皆さん聞いたことあるかもしれない。すごく有名なところです。
And it's interesting, he keeps repeating this word. He says, don't worry about food and clothes and things that you need.
イエス様はこういうふうに言われます。食べ物や着るもののことを心配するのはやめなさいと言っています。
He said, like, you know, God takes care of creation. He uses examples like flowers and birds. God takes care of them. Why are you so worried about yourself?
神様は本当にこの一本の花ですらきれいにしてくださるのに、なぜあなたは自分の食べること、着ること、本当にそんなに心配するのかと。
God takes care of His creation. He will take good care of you.
神様はすべての創造物を養ってくれています。あなたのことももちろん守ってくれています。
Very famous passage. He says, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything else, don't worry about it."
すごく有名な説がありますよね。神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすれば他のものもすべて与えられますというところがあります。
In other words, that passage is the same as what we're reading. Fear God.First,
まず最初に神を恐れなさい。
And don't worry about anything else.
それ以外のことはもう心配する必要はありませんと言っています。
By the way, I really recommend if you go, because I don't have time to go through all of Luke 12. If you want to, when you get time, go home, read through Luke 12. It's an amazing passage how this all connects together.
ぜひ皆さんにお勧めしたいのはですね、今日は12章の1節から全部は読んでなかったですけども、ぜひお家に帰った時に12章全体をぜひ読んでみてください。素晴らしいことが書いてあります。
And I wanna, so I'm skipping down, but I wanna finish today with his next comment after he talks about don't worry.
では次の32節から見ていきます。
He says, Do not be afraid. Oh, there it is again. Do not be afraid, little flock, for your father has been pleased to give you the kingdom. Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail.Where no thief comes near and no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also.
12章32節から34節。恐れるな。もう一回言ってますね。恐れるな。小さい群れよ。御国をくださることはあなた方の父の御心なのである。自分の持ち物を売って施しなさい。自分のために古びることのない財布を作り、盗人も近寄らず、虫も食い破らない天に尽きることのない宝を蓄えなさい。あなた方の宝のあるところには心もあるからである。
Notice he repeats again, do not be afraid.
繰り返し語られていますよね。恐れるなと言われています。
In the same passage that he says, fear, fear the Lord, he says, don't be afraid of these other things.
神を恐れなさいと言ってた同じ箇所のところで、神様はもう一度恐れるなというふうに言っています。
And he uses this great term of endearment. He says, don't be afraid, little flock.
そしてすごく愛情を込めた呼びかけをしているんです。小さき群れよというふうに言ってますね。
You're my little flock of sheep.
あなたは私の小さな羊の群れの一人です。
I'm your shepherd. I take care of you.
私があなたの羊飼いです。私があなたを養うんです。
You belong to me.
あなたは私のものです。
Don't be afraid, my little sheep.
私の大事な子羊を恐れることはありません。
Does that sound like a scary, angry God to you?
この神様って怒ってる怖い神様のように聞こえますか?
Doesn't to me.
そうじゃないですよね。
But fear God in this way is what he's saying. Fear God in this way.Focus on your treasure in heaven and not on your earthly possessions.
でもイエス様はこのようにしてこういうふうにして主を恐れなさいというふうに言っています。それは地上の宝ではなくて天の宝にフォーカスしなさいというふうに言われています。
Why are we able to do that? Can we do that?
私たちどうしてそんなことできるでしょうか?
Why can we just not suddenly care about this world and these worldly possessions?
だって私たちこの世のあれこれを心配しないで、その天にフォーカスするって、じゃあどうやって私たちそんなことできる?
Because he says, God is happy to give you his kingdom.
なぜなら天のお父様は喜んで私たちに御国をくださろうとしています。
God, it doesn't say God reluctantly gave you his kingdom.
こういうふうには言ってません。天のお父様もしぶしぶ、まあ、御国をあげるわっていうふうには言ってないですよね。
God's happy to give you his kingdom, to give you everything he has.
天のお父様も自分が持っているものすべてを喜んで私たちに御国をくださろうというふうにしていると書いてあります。
And so Jesus is saying, he's comparing those two things. He said, you're getting the kingdom.
私たちはその御国を得ることができるんだよ、神様の御国を。
So why are you worried about these little things here?
だからこの素晴らしい御国を得ることができるのに、この世の細かいことをなんで気にするの?
Which one's better?
どっちがベターか分かるよね。
Jesus is telling you which one's better.
神様、イエス様はどちらがベターかっていうのももちろんはっきりしてますよね、言ってます。
And so...It's so much better to fear God than worry about these little things.
天の御国は私たちが心配しているこのようなあれこれと比べ物にならないくらい素晴らしいものです。
And this is our last point. Fearing God means not only this, but fearing God means investing in something bigger.
これが今日の最後のポイントです。神を恐れることはより大きな何かに投資することです。
We fear God, we don't worry about everything else. But fearing God is actually an action of investing in something bigger.
私たちはその神を恐れるときに他のことは気にしなくなります、心配しなくなります。だけど神を恐れるっていうことはより大きな何かに投資することなんです。
Jesus is saying, invest in the kingdom of God.
神の国に投資しなさいとイエス様は言っています。
Do you want a really practical...application of how you can fear God this week?
じゃあ今週私たちのできる神様を恐れることの具体的な方法を知りたいですか?
Sell your possessions and give to the poor.
自分の財産を売って貧しい人に与えなさい。
If you look back, maybe go back to the slide. Sell your possessions, verse 33.
33節出してください。
Sell your possessions and give to the poor, Jesus said.
自分の持ち物を売って施しなさい。
Now, I know that when most of us read that, we don't take that seriously.
多分私たちこの自分の持ち物を売りなさいっていうところあんまり真剣には捉えてないですよね。
Because I know I don't take that seriously.
なんでかっていうと私もそうなんで私もこういうのなんかさって読み流しちゃうから。
I don't know. I tend to skip sentences like that when I read them.
なんかこういうなんていうのかなこういう感じのメッセージって文章ってすごくさっと流しちゃうんですよね。
Sell something that I have and then give it to the poor?
私の持ち物を売って必要のある人にあげる。
Yeah, that's what Jesus said.
そうです。それがイエス様が言われたことです。
To his friends.
それがイエス様が神、イエス様の友に言われたことです。
To us.
それって私たちなんです。
His friends.
神の友、私たちのことです。
That's pretty radical.
もうそれってすごい徹底的ですよね。
And I want to skip that sentence because it's too radical and it makes me feel uncomfortable.
私できればこの説は読まなかったことにしたい。だってあまりにも徹底的すぎるし、売るとかって大変じゃないですか。
And what I start to do is I start to make excuses why I shouldn't do that.
もうそれをしないための言い訳だったら私もいくらでも作ることができます。
But what Jesus is saying is,Fear of the Lord requires a radical mindset.
でもイエス様は神様を恐れるっていうことはもうこのくらい根本的なマインドセットが必要だよと言っています。
And it has a radical application. It's an action.
そして根本的なアクションも伴うものだよと言われています。
Stop storing up things for this life. He talks about storing up possessions. Stop storing it all up for you.
この世での自分の宝、自分の財産を食べ込むのをやめなさい。
Fear God in the use of your resources, what you have. Or do you think about God when you're using your resources?
自分の持っているものをどういうふうに使うかっていうことで神様を恐れなさいと言われます。
When we fear God, we can be so assured that He's going to take care of us that we can start to give our possessions away. We know that He takes care of us. We can give our possessions away.
私たちが主を恐れるとき、その時その私たちは神様が私のことを面倒を見てくださるんだっていう確信が得られます。だから、他に必要な誰かのために分け与えることができるようになるんです。
And this is the great irony of today's message, is that fear actually develops assurance.
これすごく今日のメッセージの本当に面白いところなんです。普通、恐れっていうのは不安を生み出しますよね。
So fear usually develops, you know, you're unsure. I'm unsure. I feel bad. I feel nervous.
この恐れっていうのがこう自分をナーバスにしたり、その unsure はそのもうこの後大丈夫かなっていう不安に私たちを導きます。普通はね。
But there's a good kind of fear. The fear of the Lord develops an assurance that I'm taken care of.
だけどこの良いタイプの恐れっていうのは私に不安ではなくてアシュランス確信をもたらすんです。
And so then we start working on building up a treasure in heaven.
だから私たちは尽きることもない滅びることもない宝を手に積むことができるようになるんです。
I like it. Jesus is kind of a salesman.
イエス様っていうのはある意味セールスマンみたいなものです。
He's like, hey, there's a treasure for you.
ここにあなたのための宝がありますよ。
And no moth is gonna get it.
Pardon?
No moth? No moth will destroy it. Moth.
でもそこは誰かが食い破る、その蝶が来て食い破ることもありません。
And no rust.
で、錆がつくこともありません。
And no thief.
で、盗人も近寄りません。
And you can have it forever.
で、それはもう永遠にあなたが持つことのできる財産です。
For just the low price of. No.
で、しかも、お安くでとは言ってないけど。
He's telling you, there's something better. There's something so much better than the thing you were worried about. You're worried about this thing that rusts.
イエス様はこういうふうに言ってるんですね。あなたが心配しているこれだけのこと、これはすごく小さなことで、しかもなんかこう錆がついたり虫に食われたりしますよね。だけどここにそれよりも素晴らしい錆びない穴が開かないものがあるんですって。
And it's never going to be taken away from you, and you never have to worry about it.
そしてもうそれについてなんかなくなるんじゃないかとかっていうのを心配する必要はもう全然ないんです。
He wants us to think about that. He wants us to put our heart there.
イエス様は私たちにそのことにすごく気づいてほしいんです。
Now, I'll have to be honest with you. I chose Luke 12 because it has this passage about the fear of the Lord, the first one that we read.
正直に言うとですね、このメッセージを作るにあたって、このルカの12章を今回選んだのは、そこに、まあ、単に主を恐れるっていう、今のメッセージのシリーズのテーマに当たる言葉があったからです。
But I was totally surprised and shocked.That the fear of the Lord is, in this passage, is totally, perfectly interwoven with the idea of our material needs and our possessions and what we have.
でも私自分でもすごく驚いたんです。そのこの12章では、この恐れについてのストーリーっていう、このすべてが私たちの物質的必要や財産やお金や富についてのこととすごく組み合わさってるってことにすごく驚きました。
And money and riches.
そしてお金と富ですね。
And I don't think that's random. There's nothing that's random about that.
これはたまたまなはずではない。
I think it's a true test for us to see where our focus is.
これは私たちのフォーカスがどこにあるかっていうののテストだと思います。
Where is your focus? Do you have your focus on the needs of this world and trying to secure your future in this world?
私たちのフォーカスはどこに置かれていますか？この世の必要、その老後を安定させてくれる物質的な何かに私たちのフォーカスは置かれていますか？
Then what that means is we are fearing something about this world.
もしそうなら私たちは世を恐れています。
Because the thing that you're worried about is the thing that you fear.
あなたが心配していることっていうのがあなたが恐れていることだからです。
And so if we have a focus on, but if we have a focus on how we can give to the needy around us,Then we are fearing God, and then we are investing in something bigger, investing in His kingdom.
もし私たちがどうやって周りの人に分け与えられるだろうかということに私たちがフォーカスしているなら、私たちは神を恐れているということです。そして神様の大きな御国に投資しているということです。
And honestly, this passage is challenging to me. The sell your possessions and give to the poor. That really hit me.
本当に正直言って自分にとってもここのパッセージすごくチャレンジでした。どういう意味なんだろうというふうに考えました。
And I don't know what it exactly means, but I talked with my wife.
まだどういう意味なのか全部はわからないけど、でもまず奥さんと話をしてみました。
And the question is this: Are we fearing the Lord with the use of our money, with the use of our possessions, with the use of our time, etc.?
この質問を考えてみることが大事です。私たちのお金の使い方で、持ち物の使い方で、時間の使い方で、私たちは神様を恐れているでしょうか
？Who is poor? Who is the poor?
必要がある人は誰ですか?
And it's easy to imagine that some homeless guy that I don't know sitting on a street corner is the poor, of course.
っていうと、なんかパッと頭に浮かぶのは例えばホームレスの人とかですよね。
But is there anybody who's poor around me? Is there somebody that's needy around me?
でも私の近くに、あなたの本当にすぐ近くにそんな必要があるっていう人はいますか?
Can you think of anybody who's needy that you know?
誰か自分の知ってる人でその何か必要を持ってる人っていうのはいますか?
And if you can't think of anybody who's needy, then you need to think harder and you need to look harder.
いや、私の周りは多分そういう人いない、大丈夫だと思うっていうのであれば、あなたはもっと目を凝らす必要があります。
Because people often hide their need.
なんでかっていうと、人はその自分のが何が必要かっていうことを結構隠してしまうんですね。
So you need to get to know somebody better to find out their need.
それを知るためにはもっと周りの人を話して、もっと周りの人と話してその人のことを知る必要が
So that you could give to them.
そうすることでその人が何が必要なのかということを知ることができるから。
We have single mothers in our church.
私たちの教会には例えばシングルママの人がいます。
I'm sure there are needs there.
もちろんその人は何か必要があると思います。
We have widows in our church.
例えばそのパートナーを亡くした人がいると思います。
We have people who are struggling relationally.
他にもその関係において葛藤を抱えている人がいるかも。
Financially.
経済においても。
Spiritually.
そして霊的においても葛藤を抱えている人がいるかもしれない。
How can we please God, fear God, by helping somebody who's in need?
誰かを助けることで私たちはその人、神を恐れ、神を喜ばせることができるんじゃないでしょうか?
Please talk about it.
そのことを誰かと話してみてください。
With your friend or spouse.
お友達や家族と話してみてください。
Please think and pray about it.
どうかそのことを考えて祈ってみてください。
But don't stop there. Please do something about it.
そして何よりもどうかそれを行動に移してみてください。
Jesus recommended an action, right?Sell your things, give to the poor.
イエス様は自分の持ち物をいくつか売って貧しい人に与えなさいというふうに言われましたよね。
Our actions show what we fear.
私たちの行動が私たちが何を恐れているかということを表しています。
Our spending and investing show what we care about.
私たちが何に使って何に投資するかということが私たちの心がどこにあるかということを示しています。
What do we care about?
私たちは何を気にかけているでしょうか。
My wife and I recently met with an insurance salesman to do to start school insurance for our kids.
あと私と奥さんのエリちゃんはこの間子供たちの学資保険のことである保険のセールスマンの人。
So he came to our house and he talked about the
セールスマンの人がうちに来てまあいろいろ話をしたんですね。
Insurance. We're just interested in the school insurance.
で私たちはその学資保険のことについて話を聞きたかったんです。
But while he had our attention, of course, he's a good salesman.
でもすごくセールスマンの人がいろいろお話をうまいんですよね、お話ししている中で。
He said, Have you ever heard about life insurance?
で、学資保険のことを話したら、そのセールスマンが、アンドレジェスキ様、生命保険については聞かれたことございますでしょうか、っていうふうに聞いてきたんです。
No.
いや、あんまりそんなないですけど。
He said, Have you ever thought about life insurance?
では、お考えになったことはありますでしょうか。
No, not really.
あんまりそんなの興味ないんですけどって。
Would you like to hear about it?
では、私、お話しさせていただいてもよろしいでしょうかっていう
のに。Okay, I guess so, while you're here.
わかった。どうぞじゃあお話ししてください。
Okay. So he presented his plan. He presented the life insurance plans.
生命保険のプランをいくつか見せてくれたんですね。
And you know, we're honestly, we're not very excited or we're not very interested in life
でも正直だって学資保険の話してたんだからその生命保険についてはそんなにも興味も惹かれなかったし、
But he had a great line as a salesman.
でも彼は営業マンとしてこの決め台詞を言ったんですね
He said, Humans will someday definitely die.
こう言いました人間はいつか必ず死にます
Well, I can't argue with that.
それはもう確かに議論の余地はないですね。
I mean, you can't argue with that, right?
それはその通りで。
You're going to die, right?
みんな知ってる。言われなくても分かってます。
But I don't need to fear death.
でも私は死を恐れなくてもいい。
And I don't need to fear anything in this life.
それどころか、もうこの世の何も恐れる必要はないんです。アメン。
I want to fear God.
私は神ただお一人を恐れたいです。
I want to pay into my afterlife insurance.
私払うんだったらそのこの人生が終わった後のその人生にお金払いたい、投資したい。
I don't need insurance.
私にはインシュランス、保険は必要はありません。
Because I have assurance.
なぜなら私はアシュランス、確信があるからです。
How about you?
皆さんはどうですか?
Let's fear the Lord.
神を恐れましょう。
Let's fear him with our mindset. Let's fear him with our actions.
私たちのマインドセットで、そして私たちの行動で神様のことを恐れましょう。
Let's pray.
祈りましょう。
Lord Jesus, we thank you that we have the opportunity today to think about the fear of the Lord.
神様、今日あなたを恐れるということについてメッセージを聞き、そして考える機会が与えられたことを感謝します。
And it doesn't mean being scared.
それは神様、あなたを怖がるっていう意味ではないです
ね。We don't have to be scared. You love us.
なぜなら神様、あなたは私のことを愛してるから、あなたのことを怖がる必要はない。
We want to say thank you for loving us, for watching over us every day.
神様、私のことを毎日愛してくれて、そして見守っていてくれて、神様、ありがとう。
Lord, we want to put our focus on you and how great you are.
神様、私はあなたがどれだけ素晴らしい方かということについてフォーカスしたい。
And we want to choose not to fear these other things.
そしてもういろんな心配事、この世のあれこれ、もうそれにフォーカスするのをやめます。
And Lord, change our hearts so that we can fear you in our actions with the use of our possessions, our money, our lives.
神様、どうか私の心を作り変えて、私がその必要のある人のために何かを捧げられるように、どうか私の心を作り変えてください。
So that we can have an inheritance that never wears out, a treasure.
決して滅びることのない宝をあなたからその遺産をもらうことができます。
In your kingdom.
あなたの天の御国で。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.